ベイユズチューン。
はい、テールステイチューン第44回です。お相手は上田美人と
武田と
白夜です。
はい、
なんですかね、
ちょっと俺がニコ生に入るのが遅れている。
あ、なるほど。じゃあとりあえずあの明後日に控えた バレンタインの話でもしましょうか。
やめましょう。
ダメ。
一応明日に控えたコミティアなどの話題もしてみて、
はいはい、
そのバレンタインって俺その2年か3年くらい前から完全にシカトするようになったんだよね。なんかよくあるじゃん、その
はいはい、
こういうなんか同人ゲームなり、
ん、
同人ゲームなりなんかあの
ハウリングしてる、
ハウリング、え、これはダメな感じ。
どこのパソコンだろう。
あ、俺か、あ、これです、
うん、はい。
、はい、じゃあ行きましょう。、
うん、
そう、なんかゲームとかあの漫画とかよくあるじゃん、バレンタインにかこつけて何かみたいな、うん、
あ、はいはい、
そういうの一切やらなくなったんだよね。
そういえばでもうちら企画としてなんかあのなんだっけ、うん、ゲームとか出したりしてなかった。
あ、そう、ルーデシアの時はあのなんかバレンタインどうとかやって、うん、12月の頃特に、あ、12月の頃も2月はそうか、2月はバレンタインにかこつけてみたいな、あれ以降だね、あれ以降もうなんかないことにしようみたいな。
いや、まあなんかでも戻す機会だからやればよかったんだけど、まあ、
そうね、
なんかちょっと重いかな、ニコニコ。
うん、
あ、なんか最近回線はどんどん重くなってるらしいけど、ね、お金がないから重くなるって言ってたから。
あ、
はいはい、まあそういうものだと思いましょうか。
はい、特にまあ問題はないよね。聞いてる方でちょっとおかしいとかあればちょっとコメントで書いてみてください、う
ん、ついに明日 俺の妹がこんなに帰るってない一挙放送。明日、
え、今日だよ。
だって明日とかで、
え、明日。いや、裏番でしょ今の。
ニコ動の広告を読むなよここで。いいよ。
まあいいや、じゃあそういうバレンタイントークで、まあ、場が和んだところで
エコーかかってるとこはありますか。エコーはそんなかかってない、別にかけてないよね、うん、こっちでは、
うん、
エコーかかってないよね、
うん、別に今のところ大丈夫
な。コメントで一人かかってる人がいて、
さっきかな、
あ、でも他の人は一応大丈夫っていう
ふ
う
にお
っ
しゃ
って
るから、
まあとりあえず大丈夫になってきたのかな。エコーは更新しないと直らない、
は
い、
うん、
あ、じゃあその方
は、
そういうのあるんだね、
その方はリロードしていただければいいと思います。
そうですね、
はい、というわけで、一応ブログとかで告知しました通り、明日コミティアに一応テイルズチューンで参加しております。
はい、
売り物は、まあまあ、毎度おなじみ
期間、
期間のまあソフト、まあ、収穫の12月からルシアでカーニバルとなりますが、はい、今回イベント特別価格じゃないですけどちょっと値引きをやりまして、
はいはい、
明日限定でまあ500円引き、全品500円引き、
はいはい、
ね、おいくらになるんだろう。
1000円が500円になってます
よね。そうね、
全部
で収穫時12月シリーズが各500円で、うん、ルーレシアが1000円、新日衝撃カーニバルが500円ということになります。はい、まあ途中まで買ってて、まあ、ちょっと買おうかなっていう人はぜひこの機会をご利用ください。
あ、でも久しぶりに僕やイベントに行くわ。
あ、そうね、武田さん、まあ一応うちらメンバーが全員、まあ、スペースにいて、まあ、1日いますので、うん、まあ、気軽にちょっと声かけてもらったりとかしても、
なんか僕は後ろで座ってたのひたすらキーボードを叩いてると思う。
そうね、まあみんなその買い物行ったりなんかうろちょろしてるかもしれないけど、基本的には一日ダラダラいますので、うん、
まあ、
ちょっとまあ気軽に声をかけてみてください。
じゃあそんなわけでそろそろ次のコーナーに行きますか。
そうですね、はい、
イエーイ。
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
イエーイ。
そう、一応なんかそのここがうちのラジオのメインというか、うん、一番まあそのリスナーさんが偏ってるというか、意外となんかその、はいはい、他で反応聞くと割とその、まあ、同業者の人とか、あとまあその同人ゲームを作ってる人とか、うん、もしくはなんかその制作にちょっと興味がある人が聞いてて、
はいはい、
まあでもここのコーナーだけがうち独自のもんだったりもするんだよね。そんなにその制作のことを他で明けつけに喋らないし、
うん、
他のラジオなんかイケてんじゃん、その
イケて
るんじゃん、イケてるってつまりその声優さんがいるってこと、
声優さんが来てなんかその
キャッキャと
キャッキャとリアジオっぽい話をしたり、なんか歌い手さんのかっこいい人が来てなんか綺麗な声と綺麗な歌を歌ったりとかするじゃん、
う
ん、
でも正直ね、そんなリアジオの集団を見たいか。
いや、みんなは聞きたいよ。
あ、そう。
ここに来てる人はどうか知らないけど、
いやだって男の声と釘目の声どっち聞けてんの、地名じゃん。
まあまあね、まあ女の子だけのラジオだったらまだ、
ああ、ね、そうね、
うちは多分ゲストは呼んだことないよ。
まあなんかわけわかんないゲストは、
まあ たまたまうちにいた友達とかだったんだけど。
それはゲストとは言わない、まあ、まあ言えなくもないけど。
まあ、女の人とかはまあ出たことはないし、
そうっすね、
意外と歌い手さんとかはちょっと呼ぶ機会はなかったので、ね、うん、まあ、今日もちょっとしけた感じで本当に感じてることを喋ってみたいと思います。
そうですね、来週は時間あったら、ね、AKB とか誰か呼びたいですね。
AKB あの地方に言うバッタモンでしょ。
あ、そうそう、今すごい適当に言いました。
多分すごい怒られたもんよ、ファンの人に。
ああ、いやね、じゃあそろそろあのおはがきとやろう。
はい、というわけで、それっぽいのちょっと今日は2通くらい読めればなと思います。
はい、じゃあちょっと、
はい、
じゃあ見た目を変えようかな。
ややこネームゾディアクさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、ゾディアクと申します。コミケで売るために同人ゲームを作っているのですが、コミケ持っていく量ってどのくらい必要なのでしょうか。はい、割となんかシンプルな質問が来ましたね。
なんだろう、それはそのなんだろう、プレスで作る場合と CDR とかにガチョンガチョンに手焼きする場合と分かれてくるけど、まあなんだっけ、ほらプレスになると最低500くらいになっちゃうから。
そうですね、まああと、まあそのどのくらいの人が来るか分からんっていうのは多分初めてか、まあその回数の少ないイベントだとあると思うんですよ、
うん、そうね、あとイベントは、まあ、コミケだったらまあ人は多いといえば多いから、
うん、だからもしそのホームページとかをお持ちでなんかそのアクセス解析とかで、
う
ん、
はいはい、
まあ、自分のページにどれくらい人が来てるのかを見て、まあ、最大のアクセス数があった日よりちょい少なめ、うん、くらいが、だってその多分ゲーム作ってる途中とかだったりとか、うん、それともう誰が見るかも全く予想がつかないじゃん、うん、今でこそそのホームページとか、今とそのセールチューンってさ、まあ、大体何人くらいがそのホームページ見てるかとか、なんかラジオを聞きに来る人とか大体人数の読みができるんだけど、うん、俺が昔そのホームページのない頃にそのコミケとかにいきなり出たらさ、もう全く予想がつかないわけよ、
はいはい、
まあ、そもそも俺のことを誰も知らないしっていう、うん、でもそのゲーム作るとなると、まあ、やっぱりその足りないとかも心配だし、やっぱ数十とか作っていって、まあ、50か100くらいで足りるかなと思って作っていくと、まあ、俺のスペースに来た客が7人っていうことがまあるから、
うん、そうね、
まあ、難しいんだけど、でも俺らは今でもそうなんだけど、一応その印刷とか、まあそのプレスとか、まあ、もしかしたらその家でそのシリアルに焼くときでも、うん、やっぱまとめてある程度焼いた方がまあ足りなくなることはないし、うん、あとその1回のイベントで売り切りみたいなことはあんま考えてないんだよね、
うん、
でそれはなんかやっぱイベントとかではちょっと難しかったりするし、
はいはい、
なんか本当になんか流行り物二次創作とかじゃなければ、うん、なんか本当に余るくらいの数をちょっと作っといて、うん、まあ、その1回のイベントで100本持ってったのに15しか売れなかったけれども、まあその次のイベントでもずっと持っていこうみたいな感じで、はい、なんか1年とか2年かけて売り切る数をまあ想定してちょっと多めに作っておくのがおすすめですね。
なるほど、まあ、持って帰ればいいしね、余っても、
うん、
まあね、それでなんかあの部屋がいっぱいになっちゃうとかそういうことなんです。そういうなんかあれなことしなければ大丈夫だと思うけど、
意外と人が来ちゃってまあちょっと足りないとか、足りないがやっぱり一番しんどいからね、
うんうん、
なんか本当に50とか100を最初作っていって余ったらまあ次持ってくれ持ってこくらいの気軽な気持ちで、うんうん、そう、このゾディアクソンという方がどのくらいの経験があるのか分かんないからあれだけど、
まあね、任天堂でトップあったもんです。
そうなんです。だからよくプレスに発注する方、プレスでちょうどいい数ってあるわけじゃん。お金もそんなかかんないし、はいはい、まあその売ってもなんか大赤字じゃないっていう数が、うん、まあ大体300くらいなんだけど、うん、まあ300とかつったら結構きついんだけど、うん、やっぱもう2年くらいかけて完売すればいいかくらいで、
そうね、
うん、まあそれも懐に余裕があればだけど、うん、まあまあちょっとその辺考えて1回であんま考えない方がいいと思います。そう、そのイベントに何人来るかって正直まあ今でも予想はつかないからね。
うん、今だったらなんかあのツイッターのフォロワー数かける何とかで等式があった
り、今はそういうのがあるんだよ、うん、確かに、
あ、
なんだっけ、あのツイッターのフォロワー数かける何だっけ、その植えてるジャンルが係数がいいな、
ああはいはいはい、
なんかそういう計算式なんかありそうな気がして、
俺がまあ最初に言ったみたいにそのホームページのアクセス数とかそういうので大体はまあ分かるし、桁は間違わないと思うんだよね。
そうだ、
あ、まあね、
なんか毎日なんか20人くらいしか来ないサイトなのに明日1000人来ちゃうかなって思う人はなかなかいないから、
そういう人にはちょっとあの3つをかけて目を覚ませて、
そうなんです、
バシャーみたいな、というところ
かな、なんかそういうところから若干数を読んでいくといいと思います、うん、
まあ、まあ、まとめてちょい多めぐらいを気長に売りましょう。
そう、ちょっと俺がなんかニコ生の回線から弾かれてしまって、コメントで流れてるのなんか気になるのがあったら拾ってみてください。ちょっと俺も再ログインしてい
きます。今とか特に、
うん、
ない ですか。そうなの。弾かれたってことはない。
いや、回線が重くて、
ああ、
つながりませんでした。
はいはいはい、
多分もう大丈夫だと思う。あ、今ほら、うん、やっぱほら、俺にもやってるからだよ。
マジで。あ、
ショー、みんながあの黒猫のストッキングに夢中になってる。そのせいで俺らが
そう繋がってるけど追い出されちゃったからさ。俺今ラジオやってるのにそうだからちょっと今困ってるんだけど、じゃあ次俺はメールを読む係。
あ、そうだよ。じゃあ次のお便りを。
はい、作られているのはこっちかな、これかな。はい、ややこネーム猫魂さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
上田さん、白夜さん、武田さん、持田さん、あ、持田さんもありがとう。多分聞いてないと思うけどこんにちは。テイルズ・デイ・チューンラジオいつも楽しく聞かせてもらってます。皆さんにお聞きしたいのですが、普段読む漫画や小説などはどんなものを読みますか。少し気になってしまって質問させていただきました。それともう一つお聞きしたいのが、今まで一番影響を受けた音楽や小説などあるのでしょうか。教えていただけると嬉しいです。コンビティアではパンやお菓子などを差し入れさせていただきます。よろしくお願いします。
イエーイ。
あ、これは武田さんがなんかツイッターでなんか
ツイッターでなんかメッセージいただいて、なんかそのイベントに何人来るのみたいな、ゼロ人とか出てきて適当に答えようかなと思ったんだけど、まあ真面目にしとくかっていう。
そう、イベントになんか差し入れを持っていきたいんですけど、言われて、まあそういうのお気遣いなくとは思うんですけど、まあいただけるものならと言って、ほんでなんかそのパンを持っていきたいとか、なんか武田さんが聞いてて、何パン屋さんなのとか思ったんだけどパン屋さんではないみたいな。
なんかタイムラインを眺める限り、あ、料理がお好きな方らしいんですけど、
あ、
それを見てなんか、あ、僕そういえばイベント行ってないから、まあたまにはなんかチケット持ったら行くかなぐらい
で。そうね、なんか思いつきで来んなよって感じなんですけどまあまあまあ
じゃあやめとくよ家で仕事するよ、
うん、
でまあ、いや、え、どんなものを読みますか。
まあこれはまあ、何回かまあ来てる質問ではあるんだけど、
うん、
まあまあ今の流行りみたいなことで言ってみてもよろしいんじゃないですか。
ああ、なるほど。じゃあ誰、じゃあ上田さんですか。
俺ですか。影響を受けた俺とかなると絵とかになるのかな、
うん、
俺結構その音楽の素養は割と遅いんだよね。音楽をあんまりなんか体系的に聴いてないから、うん、あんま好きなアーティストとかはいなくて。そうね、絵って言ってもなんか個人で誰っていうのはあんまないんだよな。
なんかあのモネとかルノワールとか、
そうね、分かる人がいるのか知らないけど、俺がちょうどその絵を描き始めた頃になんかそのなんかコミケでそのハイエンド系っていうなんか流れみたいなのが流行ったことがあって、うん、これ多分分かんない人は全然分かんないと思うんだけど、
うん、
そのなんかいわゆるなんかそのコミケの中でちょっと絵柄のなんか世代交代みたいなのがあった時期があって、はいはい、その時に出てきたクリエイターのことをまとめて、まあこれをなんか言われるのをみんな嫌ってたんだけどね、そのハイエンド系みたいな人くくりにされたら嫌だみたいなことを言ってたんだけど、うん、なんかやっぱ見てる人の中にはそういうのがあって、そのハイエンド系の人のクリエイターの人を見てなんか俺はなんかすごい影響を受けたっていうのがある。
なんかそのハイエンド系とやらの中でなんか 今というか結構有名な人とかいらっしゃるの。
ね、まあこれを言うと怒られるんだけどね、そのハイエンド系でくくるなとか言われて、まあそのなんか特徴としてそのデザインとそのなんかその絵柄みたいなところになんかその高いまあセンスとかを、あんまりその今までその絵描きの人あんまなかったような、同人誌になんかデザイン入れたりとか、
あ、
まあ、今そのまあ村田玲二さんとかもまあギリギリまあその範疇であるんだよね、
うん、
村田玲二さんとか、あとなんだろうね、あのゼノサーガとかのデザインってチョコさんとか、まあまあそのあたりがなんか、
ああ、でも確かにそうね、
うん、まあ、いわゆるその
言われるとそんな感じ、
ピュアガールとかわかんのかな、みんな、
あのエロゲガシのこと、
そうそうそう、エロゲガシだったんだけど、あん中でその CG 講座みたいなのずっとやってて、そこがなんかすごいレベル高くて、うん、まあその中でなんか流行った流れみたいなのがあって、その辺から俺もちょうど CG を書き始めたので、そこでまあいろいろ影響を受けたのがありますね。
へ
え。特定の本とかはあんまないな、まあ、あんまないというか絵だからね。
ああ、なるほどなるほど。
武田さんとかはど
う
か
ね。そうね、まあこれはすげえ太古の昔にあの話したような気もするけど、僕はその一番影響を受けたのは小説じゃなくって、そのなんだっけ、小林秀夫っていうの文系批評をしている人の本が、
それは言ってた、
ね、そうですね、なんかその人がなんか本当になんか全部決め言葉で書いてるんじゃないかっていうのをかっこいい表現ばっかしか使わないっていう、
はいはい、
だからだいぶ僕はそれで受けてたの、なんか文章を全部一語一句かっこいいなんか決めな感じじゃなきゃダメなんじゃないかっていう、
あ、
まあ、と思ってやってたんですけど、最近、まあ、あの商業活動してるんだけど、ちょっとそれはやりすぎたからダメっていう、
あ、
でだいぶ叩かれて
そうね
今とりあえずあのプレーン、だからお前のそれはあってもいいけど、だからそのプレーンな文章を書いてその中に混ぜると効果が出るもんだから、
あ、
それをそう、あの見失ってはいかんよということを言われて、
だから隅から隅まで決め台詞みたいな、ちょっと難しいみたいな、
そうですね、あのね、あのカレーカレーカレーカレーカレーじゃない
おいしいおいしいおいしい飽きるみたいな
、まあ、そういうことになっちゃうから
そういう感じだよね、
うん、そうですね、まあでもいずれはなんかその、まあ、そういう文章でも普通に見えるんだってよくよく見るとかっこいいみたいな風にして、まあ、 持ってきたいなとか思って
ます、ね、まあ、多分まあ文章力みたいなのがあればそれはなんかできるような気もしないでもないし、
うんうん、というところですね。逆には
僕は、まあ、ファルコムかな、割と、割と音楽に関してはファルコム、ゲーム音楽しか聴いてない時期が、
そう、ね、
ちっちゃい頃というか、
うん、
まあ、小学生中学生ぐらいまでその歌謡曲みたいな、はい、まあ、歌謡曲って言わないの、ポップスっていうのかな、
うん、
全く聴かなかったからね、完全になんかゲームしか知らない、
うん、あ、でも俺らの世代って割と多いと思う。俺もそうだったから、ね、最初に聞いたその CD とかってそのゲームのサントラとかだったからさ、う
ん、あ、はいはいはいはい、
その後にイングベイ・マルムスティーンとかに行っちゃって、はいはい、でなんかあらザバダックとか、
あ、
新井明乃とか、
そうね、まあ、割と分かりやすいルートだよね。そう、うん、そう、あ、俺あんま聞かないんだけどさ、逆に言うと俺かなり音楽の趣味は被ってるんだよね。そのオタクが自然と辿るルートみたいな。
ああ、なるほどね。あ、僕音楽に関してはなんかその姉貴が意外と普通 の, そのビーズとか TM ネットワークとかの好きだったから、はい、なんか周りがそればっかだから僕は自然とそっちに。
あ、そう、 TM ネットワーク結構で、ね、好きだったんだけど、うん、かなり遅いんだよね実は、
うん、
もうなんか解散ギリギリぐらいのところで初めて知って。まあ、でもほらゲームじゃなくてアニメのシティハンターとかで主題歌なってたから、
わかるわかるわかる、
存在はしてたんだけど、うん、なんか TM ネットワークっていう風な認識は一切なくて、
うん、
なんかシティハンターの歌は好きっていう感じだった、
ね、あ、でも確かになんか小学校の頃なんかその持ってた楽器でゲームミュージック弾くのはやるよね、縦笛でゲームミュージック弾く
とか
やる
けど、
ドラクエ吹いて
そう軽く耳コピしてなんかやってみるみたいな、
ペッペッペッペッペッって、ゲーム音祭りな時期はあるなっていう。あんまゲーム音楽とか聞かないんだよな。
まあ、でも影響を受けるなんか本とか、まあ、音楽とか、まあ、絵とかあるけど、まあ、常時なんか新しいもので影響を受けてる気はするけどね。
そうね。じゃあ逆に言うと最近良かったと思ったの。
最近良かったのはなんだろうね。
まあ何でも。
なんだろうね。マドカマギカってアニメがあるんだけど、あれのなんかその犬カレーっていう、まあ、アーティスト団体なのかあれは2人組かなんからしいんだけど、うん、その人がなんかその独自のなんか演出みたいなのをしてて、
うん、
なんか敵と戦う時になんかすごいなんかそのコラージュみたいな感じの空間になって、 あの辺なんか設計がなんかすごいなっていう。
あ、まあ、確かにあれは独特だったよね、うん、
で最近なんかそのグレン・ラガンのね、なんかそのグレン・ラガンを元にしたなんかその PV みたいなのを、うん、なんかいろんなアニメーターが作ったっていう、うん、なんかそういうなんかファンディスクみたいなのがあるんだけど、それもなんか最近買って、その中にこの犬カレーの人が参加してて、まあ、それもなんかグレン・ラガンがこれみたいなのが入っててなんかすごいねとか思ったんだけど、やっぱセンスが良くて、あなんかそのアニメの中に入れ込んで成立するのはなんかすごくて、はいはい、いろいろなんかそういうのは影響を受けますね。もうなんかアニメの絵柄とかいうのは大体見切っちゃう、たくさん見ちゃってるから、うん、ああいうのに逆に刺激を受けたりはしますね。
なるほど。僕は最近だとそうだな、なんか、まあ、よくあのなんだっけ、よくあのドストエフスキーっていうじゃないですか、
はい、
古い作家の、あの今有名なカラマーゾフの兄弟って思います、はい、あれを読んだんですけど、読んだっていうかもう3回目ぐらいなんだけど、まあなんだっけな、あれはほら、まあ、文学だからとかいう感じになるじゃないですか、うん、でもあれ実はなんかこう後半とかで法廷闘争になってくるんですよね。
ああ
法廷闘争と誰が殺したっていうミステリーになってくるんですよ。ミステリーっぽい展開になってきて、実は結構エンターテインメントしてるんですよちゃんと。
あ、でもドストエフスキーはやっぱりエンタメ性は高いよね。
うん、そもそもそのドストエフスキー の, その小説って新聞で連載されたんで、だから娯楽なんですよ、はい、あれ、
まあ、よくなんか夏目漱石に近いとか言われてるけどね。
なんだっけ、平野啓一郎の結界 もまさにあれですよね、
はい、
カラマーゾフの兄弟、
まあ、古典とかをまあ今更読んだりももちろんするっていう、うん、
だからやっぱなんかすごいな、やっぱちょっと古いなとは思うんだけど、今読んだらやっぱちゃんと発見があるっていう、
はい、
経年劣化、まあさすがになんかその世界で確か世界で今な、まあ、ナンバーワンで有名というか、ちゃんと読まれている小説って言われているぐらいは、はい、ちゃんとそれだけの奥行きがあるんだなって
最近のじゃなくない
、まあ、いや最近ほらあの感銘受けたっていうだから、
まあ、最近漫画になったりもしたからね、
うん、あ、そうな
の、ね、漫画版も一応出たけど、
なんか俺イケてからババ殺してもいいよねっていうい
やそれはあの罪と罰
罪と罰だけど、なんか罪と罰が最近なんかアレンジされた漫画かなんかになったんだよね。
ああ、あるあるあるっていうところかな。
やけどやっぱあれかな、やっぱガンダムユニコーンかな、音楽
あ
完全にハマったっていうのと、
そう、
あと三つどもえのなんかオープニングの歌とか割と好き、
あのちょっと変な歌みたいな。でもアニソンはちょっと面白いの多いよね、なんか変わった曲調というか、
うん、
なんか今回なんだっけ、ドラゴンクライシスか、
あの
オープニングが結構変わった曲で面白いなと思ったんだけどね。
ホッキュン可愛いね。
ホッキュンの話はしてないね。
いやいや、あのホッキュンの話はまた3時間経過しちゃう。
そう。
あの延長5000円分払わないと語りきれないでしょ、多分。
そうですね。
そう、犬カレー空間を見ると夢日記を思い出す人が多いんだけど、そう、夢日記なんか密かなブームだよね。まあだいぶ前にからあるフリーソフトなんだけど、
どういうやつなの？
なんか本当にその訳の分かんない空間をただ歩いていくっていうなんかゲームで、うん、若干そのシナリオのようなシナリオ内容の謎があって、なんかそういうなんか、まあ、ちょっと見かけはその昔のなんか ロールプレイングみたいな、まあ、ドラクエ的なロールプレイングだけど、グラフィックとかがとにかく奇妙で、なんか役中の人が作ったんじゃないのみたいな異様な空間がまあ展開されて、結構なんかクリエイターの中に好きな人が多いっていう。
なるほど。そういうところかな。
そんなところかな、ね、じゃあおはがきのお制作者物はこれくらいで、また2分間くらい、ちょっとこの場で質問を受け付けてみますので、なんか思いついたことあったら書いてみてください。その間にちょっとコメントやっと入れたので、流してみてます。
やっぱ俺芋があれなのかな、重くなっちゃってるのかね、
全体的に回線思うね。そうね、なんか
でも俺もだって知ってたら多分見てたもん。
知ってた、前見てた。もう何度も見たでしょ、俺芋はみたいな。
俺芋ね。
あ、そうね。だからそのイベント参加の時3年くらいのスパンを見て考えた方がいいかもね。なんか、3年先にもうちょっとなんか武装を伸ばしていければくらいにやっとくと。プロで聞いてる人とかいるんだ。なんか防水 iPod とかで聞くのか。
まあ、それが女体だったら興奮するんだけど。
まあ残念ながら。
殿方ですかね、やっぱり。同人でズバリ売れるジャンルとは女体。
売れるジャンルとかはその売れるジャンルを作ってる方に聞いた方がいい気がするんだ。
あ、入院中とか書いてる人がいるの、お大事に。バレンタインで黒の入院中だなんて、お前は入院じゃなかったらバレンタインにチョコもらえたというのか。
いや、待って、もしかしてあの看護婦さんがなんかその、まあ、看護婦さんがチョコレートくれたら、そういう算段で自分の足を折った可能性がある。
なんでそんな突っかかってんの。
ロシアでバレンタイン禁止されてることがあるの、宗教上の理由とかなのか、俺そこ住みたいわ。ちょっとサボそうだけど。
でもなんか共産主義とかでやばそうだな。
やばいよね。
これをやっておけばよかったなっていう公開的なものもありますか。
うん、いっぱいあるわそんなもん。
なんか多すぎて言えないわ。
そう、人生、昨日までの人生が全て公開っていう。おなじみの俺ですから、同人でズバリ売れるジャンルとは、まあうち二次創作とかやってないからな、二次創作だったらほらいわゆるなんか流行ってるアニメとか、まあ今でいう派遣アニメですよ。派遣アニメの本を書けばいいみたいな。
いや、
まあ、あと本当にそのエロ、まあエロっていうか、まあ青年向けとまあその一般みたいな結構売り上げが違ったりするので、まあそこら辺もでかいですね。
18禁ってこと？
18禁ってこと、
まあ、そうですね。まあとりあえず女体を書いておけば大丈夫なんで、なかろうかと思いますね。
そうですね、ジャンルオリジナルやる場合はあんまり関係ないけどね、SF が流行ってるとかファンタジーが流行ってるとかあんまりそういうのはないと思うし、
BL とかも流行ってるのかな。
BL はあれはジャンルだからね、ずっとあるもので、
同人ゲームとしての BL
は、まあそこそこあると思うんで、流行ってるというか、まあ増えてきたみたいな感じだね。
はいはい。
まああれは流行りそうであんま減ったりはしないからね、BL が流行った時期とか流行らない時期とかあんまないし、
でもほらうちらみたいなのってそういうのやらないから分かんないじゃん、まあ、やってるのかもしれないけど陰で、
いや結局なんかそのああいうのもただ増えていくだけで、別に流行りスタイルじゃないし、ね、
武田さんとかは詳しくないの？
何について
BL 的な。
いや申し訳ないですけど、申し訳
ない
です。
なんか男性向けが増えたり減ったりする時期もないじゃん別に。
まあ、だって人間の普遍的な欲望をさ体現してるわけじゃん、
まあ、ただ BL っていうか女性向けって本当になんかキャラ重視みたいなとこあるから、なんか擬人化みたいなのがすごい流行ってて、それはびっくりしたね。この前なんだっけな、なんか食べ物の、擬人化みたいなのがあってさ、なんか全員美少年なんだけど、なんか鳥の唐揚げっていう、なんかみんな食べ物の擬人化なんだよ、鳥の唐揚げくんみたいな。
卵焼きくん的なこと、
その鳥田なんとか揚げろとかなってさ、すごいかっこいいんだよね。
あ、でも僕の知人がなんだっけ、ローソンとかの擬人化出ますよ。
マジで？
のローソンとか AMPM とかでのボイスドラマを作ってるって言ってましたね。僕がなんか稲毛屋作ってるって言ったんだけど、キャラ
でも店とかさ、前にあったなんかなんちゃらトレインみたいなさ、
電車あれはすごかったね。
駅もまあギリギリかなって分かるんだけど、鳥の影が完全発想外だったからさ、 カレーくんとかもいるんだよな。カレーなんちゃらみたいな。ほんでなんかそのカレーは辛いからなんかちょっと砂糖気がありますみたいなさ、もう無理くりじゃねえかみたいなのがあってさ。
じゃあ、 あの天下の美人化とかあるんですかね。
あ、天下なんか見たことある。なんかその公式ではないけど、うんうん、もうあれはやりそうだよね。
なんかどっかのバカ、あのトマト味天下とか発想してるやつがいて、うん、誰がどこで味わうのかみたいな。まあいいや。
なんかびっくりするなっていう。
他にもかけましょう。ああビスケタンかな、なるほどね。
テイルズチューンホームページのプレビュー数、あんま更新してないので、最近は本当にしけたもんですよ。本当に1日数十とかじゃないかな。
数十か、ユニークユーザーだと、まあ、100から200ぐらいじゃない。
うん、そんなもんだから、まあ、例えばその何か作って持ってくときもそれぐらいでいいよねっていう。
そうだね。
100、200。夏コミ申し込みはしてます。はい。絵とか音楽、シナリオを書く時間で一番時間がかかったのはどれくらいですか。まあそれぞれあると思うけど、俺は多分枚数、あ、でも収穫の時間12月は長いことやってたからな、うん、でも枚数で言うと多分ルデシャが一番長いことかかったと思う。
そうね。シナリオね、ちょっと僕なんかな、その文章の1行目を書くときになんか3日ぐらいかかったことがある。
ああ、まあそれはまあその最初のアイディアみたいな、
うん、なんかそこが全てある意味象徴するみたいな。それがこ うまくいくと意外とスルスルとスマートにいくっていうのが多いですね。音楽とかは、
まあ、でもまあ一番時間をかけたのがまあルーディシアだよね。 あえてかけたという表現だけど、
はい、そうね、
できた曲ができたガシャーみたいな、ひらめいたみたいな。
いや、それはそんなんじゃないんだけどね。
まあ多分全員ちょっと凝ったものを作ろうというのがあったかもしれないし、うん、まあ時間かかったっていうのはちょっとまあ時間をかけたみたいな感じだよね、わざと。
うん、そうね。
NHK の無縁社会ドキュメントについて一言、未来の俺ってい
う。10年後の俺的
に。そうですね。まあいつあのモニターの向こう側に入るか分かんないですからね。
そう、青春時代からの反省は、あの無縁社会ドキュメントに出ることが確定したルートを歩んでしまったみたいな。
順調にね、
順調に。あ、まあ、僕も同じだわ。
あ、そうね。さっきのブームってアドベンチャーとか格ゲーとかそういうゲームジャンルブームあるかもね。
あ、はいはい。
まあ、ただ同人だとやっぱ格ゲーとかすごい難しいからね、なかなか、うん。
実際でもどれくらい出るんだろうね、ちょっと聞いてみたいものだ、ね、
もうすげえ。ロシアのバレンタイン、さっきの話題に出たけどさ、はいはい、ロシアのバレンタインってその心の安全を守るために禁止しようとしてるらしいんだよね。
心の安全、
うん、もう神対応じゃん完全な。
俺たちのために
ってことだよね。そう、俺たちのためにロシアの人がプーチンとか禁止してくれるんだけど、完全神対応じゃん。
なるほど。あ、でもなんかロシアってなんかその若い人の平均寿命がすごい短いらしくって、うん、15歳の人のとか死んじゃう可能性が、うん、その例えばアフリカの紛争が起こってるところにも多いっていう、高いっていう。なんか理由は分かんないですけどね。
自殺が多いとか、
まあ、多分自殺とか、自殺とか多分事故だか分かんないけど、それがなんか内戦が起こってるアフリカのところよりなんか下手すと多いみたいな。
なんかほら寒いとこって自殺者が多いってなんかよく聞くんだ
けど、あれはその気候の原因というよりはその冬の間、その冬ごもりっていうか家の中にその 3,4 ヶ月こもってなきゃいけない時期があって、その時にバンバン自殺するらしいんだよね。
じゃあ大変じゃん、ロシアなんて。
まあ大変だよね、うん。
だからなんか将来的になんか超少子化社会に行くのロシアみたいな、
うん、北欧とかって本当に冬の間になんかすごい自殺するらしいんだよ。でも家の中で本当に鬱屈して4ヶ月引き込みっぱなしだったら、そうだ、日本人でも自殺するからな。
あ、だからフリーセックスとかって
。そうそう、
あ、なんかよくわかんない結びつけない。
あ、でも本当にそうだよ。まあここら辺の話をするとどんどんエロい方に行くからちょっとやめとくけど。
まあいいや。
なんか簡単に言うと、その狭い部屋の中でずっとこもってやる娯楽ってまあそれぐらいしかないんだよね。
まあね、
なんかそのそういう文化が発達するっていう、
うん、ね、田舎も娯楽はセックスしかないみたいな。
そうそうそう、
あ、うちの親戚が言ってた。
そう、上田さんはどんなジャンル描けるんですか。俺は割となんか意外とその漫画描く割には基礎的な勉強してきたので、一応なんか何でも描けるといえば描ける、うん、まあただその需要があるかとか描くチャンスがあるかまた別みたいな。
はいはいはいはい。
上田さんのエロは見てみたい。あ、もうなん5、6年は描いてないね、エロっぽい絵なんだか。
職種描いてる、職種。
職種、いずれね。
いずれっていつ。
作品の店舗販売の予定は、一応委託があるんだけど、委託ってこっちの好きな時期に取ってもらえるとかはなくて、一応ホームページのリンクのストアから今その在庫とかを一応確認できるんだけど、今ちょっともう在庫とかもほとんど戻ってきちゃってて、新しくちょっとまとめて委託する予定も今はちょっとないので、ちょっとしばらくお待ちください。店頭でまあ残ってるとこはまだあります。食べ物擬人化あったな。あ、ビスケタン懐かしいな、
うん。
上田さんは1枚絵を完成される何時間。これはまあ凝り方によるよね。なんか1週間かけて描こうとか3日でやろうとか1日でやろうとか、まあ仕事だからその辺をコントロールしなきゃいけないっていうのがあるね。早くやろうと思えば本当に5、6時間くらいでやります。 上田さんのブログが1年更新されてなかったような、合ってる。
ツイッターのせいです。
三宅さんはすっと曲ができることが多いの？
すっとってどれくらいか、今流れてるこのテーマソングか、はい、テーマソングじゃないんだけど、うん、普段流れてこれ多分1日かかってないくらいかな、数時間ぐらいかな。
メロディーがすっと思い浮かぶみたいな感じなの、できるときは。
これメロディーとかそういう、これメロディーないじゃないな、あるんだけど、うん、なんかそういう伴奏みたいなものをちょっとチャラッと作って、はいはい、そこになんかギターの音色を入れてみるとかっていうことをしてるんだよね、うん、なんか歌とかはメロディーをなんか作る感じに近いんだけど、
あ、
なんか BGM は割とこうなんだろう、伴奏から作ることが多いです。
あ、それになんかその区別がつかないから
あ、まあ僕もはぁしかない感じ。
はい、というわけで質問こんな感じかな、うん、というわけで結構時間も経ったのでコーナーを移っていきますからね。
イエーイ。
テイルズステイチュー。はい、収穫の12月コーナーです。
イエーイ。
というわけで、前々回からお伝えしてます通り、今携帯サイトメディファクモバイルで、収穫の12月のコミカライズが、絶賛連載中です。実はコミックスの予定も一応決まっております。まだ発売時期は確定ではないですが、おそらくまあ春頃に、コミックスの第1巻が発売されます。
じゃあ無事に
そうですね、
コミック化ってことですね、ちゃんと
して、はい。一応長さ的には収穫の12月、まあ、第1話丸ごとで、2巻分になる予定です。で、今のところ全2巻の予定で、もしかしたらまあそのいわゆる1月とか2月とか他のストーリーも何かはあるかもしれませんが、まあ、とりあえず12月の方をそうですね、お買い上げいただければ、まあ、ちょっと先の可能性が出てきます。
そうですね、あとこれがあの僕らがハマキを吸いながら仕事ができるかできないかの分かれ目です。
もう世の中もう完全に数字なんでよろしくお願いします。
金
そう、本当になんかその作品、まあ、メディアミックスとかでよくあるんだけど、その例えばそのやりたい作品があってとか、はい、やっぱそういうのではやっぱ企画とか決まんなかったりするんだよね、
うんうん、
なんか前にその何回かその収穫の12月のそういう話をもらったという話をしたと思うんだけど、やっぱその時にあんまその、まあ、元の同人ゲーム自体があんま売れてなくて、
うんうん、
なんかまあ僕としては面白そうだと思うんですけど、なんかあんま売れてなさそうなのでやめときますかみたいな感じでなんかそういうことを会社の人に偉い人とかに言われちゃうみたいな、まあ、まあまああるから、まあまあちょっと漫画の方も応援よろしくお願いします。
うん、まあでも、まあ、でも思ったより早かったね。
なんかそうね、月刊だったら多分もうちょっとかかるはずなんだけど、本当にもう最速というか、うん、まあ実はその連載スタート前に若干書き溜めはあったんだよね。なんかその連載の方がスムーズに回って、普通は月刊でもちょっと休んだりするんだよね、月に何か使ってやつ。
まあまあまあ。
それがなしでパッと出せたんで、まあし。大体春くらいに出せる、うん、ということにな
る。まあよかったよかった。
よかったよかった。はい。というわけで、前回にちょっと話が出て、なおかつ、Twitter って言っちゃったよ。やばい、かわいい、みたいな。
今のでファンみたいな。
そう。
男性ファンが。
男性ファンが。Twitter でお知らせしてました。前回、収穫の12月の二次創作の募集とかもしてみてはどうですかみたいな。その書きたいとかいう人がたまにその、いて、じゃあそれならまあその武田さんのまあそのまあ書いてるショートストーリーとともにまあその一回募集をやってみようかということで、公募をやってみます。
水着審査、
水着審査でシナリオを募集します。二次創作シナリオですね。
12月のショートストーリー、
はい。長さ的には一応自由で、一応これをアプリというか、まあ、アプリに限らないけど、一応ノベルゲー、収穫の12月コンペのゲームと同じ形に、やらせてもらう予定です、はいはい。まあ、採用シナリオということですけど、それで、武田さんの、まあ、書いたショートストーリーと、うん、まあ、こっちからちょっとライターさんを使ってないくつか書くかもしれないんですけど、うん、それと公募して採用させていただいた作品を合わせて、一つのアプリ、
はいはいはい、
あと、まあ、そんだけ量が集まったら多分 PC 版のディスクにもまとまると思うんで、一本のソフトとして、まあ多分売ることになるのかなちょっと無料版で配布かちょっとまあ有料になるか分からないんですが、とりあえずまあファンディスクって言ったらいいのかな、こういうのを、
うん、
まあ、まあ一つの企画として、まあ
的なもんだよね、
はい、
前にも言ったように
、
期限とか、
期限は、6月末までの、募集を予定しております。詳しい要項についてはちょっと来週あたりにホームページにアップします。
うん、
ショートというよりは、いわゆるまあノベルゲームの形に直すので、ある程度の長さを、目安に書いていただくといいかと思います。う まあ、大長編みたいなのを書いてもらってもちょっと、
うん、まあ作業量がスクリプトの作業量がね爆発的になっちゃうから、うん、
まあでも一応長さ的には自由で、逆にその短すぎるとちょっとゲームにならないので、うん、まあちょっとその辺を考えていただいて、詳しい募集を来週発表します。収穫の12月、まあ、内容自由で、まあ、ちょっとまあソフトとして出す以上、まあ、その過度なパロディとかがなければ、まあ、まあ内容は何を書いてもいいみたいな、
なるほど、
ことで、ぜひちょっとそういうのやってみたいなって方がいたら、まあ、その自分の書いたまあ文章とかがちょっとゲームになるのって、うん、まあ、なかなかちょっと一人ではできなかったですし、はいはい、そういうのちょっとやってみたいなって気軽に応募してもらえるとありがたいです。一応ちょっと今の予定ではですけど、その出来上がったものがその有料アプリの中に入ってしまうので、採用させていただいた方には若干そのあまり多くないですけどギャラの方をお支払いしようと思ってます。まあ、それはまあ賞金という体で愛してもいいんですけど、
対象的なこと、
そうですね、
対象はおいくらでしょうか。
対象は一応なんかそのカッコつけて12万円にしようかなと思って
る、結構高いか、
いや、でもよくあるさ、なんか公募とかでさ、例えばそのアプリ、まあ、シナリオを募集して、うん、それアプリにして、うん、まあ、その俺らがそのソフトにまとめて売って、うん、俺らはなんかお金がそこそこ入るわけじゃん、うん、それでなんか ありがとうよみたいな感じもちょっと俺はすごい嫌なんだよ、ね、作手感出んじゃん本
当に。あ、まあ、
じゃあ12万1212円でおじゃんじゃない、12
万1212円
ややこしいじゃん、
うん、まあ、まあ、まあ、でもなんかそんな頻繁にやる企画でもないし、まあ、
そうですね、それくらいは最
低限。加策とかもあり得るんだよね、加策でも入る、
はい、
あ、じゃ あ, のじゃあ1桁ずつ減らせばいいんじゃない、あ、12万円、1万2000円、1200円、120円、12円っていう、
そうですね、
まあ、12円とかなんかいらねえよとか、
なんかただ今のところこういうの企画やるのが初めてなんで、そのどのぐらいの応募があるのか、もしかしたら全くないかもしれないので、
あ、はいはいはい、
なんか応募してどのぐらいの数が来るのかとかも見込んで、ちょっと、まあ、うん、もうちょっと賞金額を、まあ、その3本か4本くらい選出する予定でいるので、はいはい、うん、まあ、ちょっとその辺の、まあ、賞金額じゃないけど、最初その一応同人ゲームの緩い賞だから、その商品とかにしないって言ったんだよね、うんうん、その武田さんのサイン色紙にしないっていう、
いや
ねえよっていうっていうか、あ、だったらそのなんだっけ、そのいろんな賞の人が来たらさ、その賞の人のタイトル横になんか12万円、横に12円とかさ、金額つけてくれて悪魔かみたいな。
だから一応アプリに収録させていただいた、まあ、採用者の方には一応その自分のペンネームとか、うん、まあ、その本名でも、まあ、スタッフに載って、まあ、実はその人が書いた作品としてそのゲーム化されるので、うん、まあ、それを複数本収録して、まあ、そのファンディスクみたいな、まあ、か月当夜の丸パクリ出そうだな、
うん、あ、でも上田さんの色紙欲しいって人はいないですか。
あ、じゃあなんかそういうの欲しい人いたら、あ、まあ、対象はなんか賞金プラスそれでもいいですし、なんかどっかにまあ賞金それはつけてもいいですね。
それじゃあプロアマ問わず、
はい、プロはまあ問わずです。年齢経歴性別前科、前科も問いません。シナリオの複数投稿も、構いません。
なんだっけ、あのパックリはダメよってやつだ、トレースじゃなくてなんつうの、あの文章の場合
だと、あ、まあトレース、
あの、なんだっけ、
盗作だ、
うん、まあでもできないと思うけど二次盗作だから、
あ、そう
だ、まあ、まあ常識的な範囲で、まあ、その辺も詳しく、まあ、ホームページには書きますけど、
あ、彼女がいる人省くで、
彼女がいる人がリア充はその彼女と一緒になんか交換に切ればしてる
というのと、あとはあの応募はあの女性に限ります。
応募は女性に限ります、ああもうゼロになっちゃうわ、
ゼロになっちゃうよ。
いや、
それダメ、
いやいや、まず一回そこであの女性ファンが何人かあぶり出そうよ。それが大事だね。
そうですね、一応賞をアプリ化される作品は3本から4本を想定していて、一応まあその賞、まあ、ビビたる賞金か、まあその、まあ、色紙かなんかオリジナルの何かなりを差し上げます。あとはまあアプリ掲載は最大のまあ、
うん、
まあ、賞というかまああれではあるから、それをまあやってみたいなという人が気軽に募集していただければ、応募していただければなと思います。普通のなんかその硬い賞とかでも何でもないので、結構そのレベルが高くてもちょっと難しいとか、なんかその、そうね、俺らの好みで決めちゃうと思うんで、あんまりその肩ひし張らずに、もう気軽に送っていただけた方が。
金額がリアルでちょっとびっくりしたわ。12万とかって。
あ、なるほど。リア充は参加費12万。あ、これはいいアイディア。
あ、リア充は参加費12万だよ。そうね、それは絶対だよね。
でもそれでさ、いっぱい来たら逆にさ、待って、俺ら以外全員リア充だったのかみたいな、ショックの出来事が。
12万ガンガン集まるから、俺らどんどん不機嫌になってくるみたいな。なんだよみたいな。
お金もらえるのになんかどんどんムカついてくるみたいな。
お前らもリア品だって言ったじゃんみたいな。
あの時の誓いは嘘だったのかも
しれない。そうね。そう、賞金よりゲームになる方が嬉しいっていう。そう、そういうのはちょっと、なんか、やってみたいなという人が送ってきてくれると嬉しいです。
いや、もう食欲マジに連れてくる。あ、これ前さ、前もなんか食欲マジに誰だっけみたいな話があったけど、誰なんだろうこれ。
ん、
いや、コメントで食欲マジに連れてくるって書いてあるんだけど、
何食欲マジって、ね、ネットスラング的な。
いや、わかんない。僕も前も確か食欲マ
ジ、ググってみりゃいいじゃん。
昔なんかはがきくれた人かな、
うん、そうそう。いや、で、何なんだろうこれ、ずっと気になってるんで、もし分かる方教えてください。
ググっても出てこなかった。
いや、わかんない。今キーボードの音がバチバチしちゃうから一応検索はできない
。いいじゃん、リアルで。また
じゃあやめとくよ。まあいいや、わからん。
というわけで、
収穫
企画、ファンディスクシナリオ公募企画をやってみたいと思います。なので、ぜひそういうのに興味のある方は、気軽に参加していただけるとと思います。できるだけちょっと、まあちゃんとできてるものに関しては一応収録みたいな形で撮りたいので、なるべくちょっと採用数も多くしたいと思います。
じゃあ、ね、なんですかね、ゲストは宇方東先生で。
いや、多分方ビッグネームが
全員かすんか
ったね。やる気なくなるわみたいな。
あ、なんかラノベのやつみたいなね。
ミーコさんのことか。まあ俺と読んでる人しか分かんないけど、
という感じか。
そう、林さん前なんか新年会で会った時、なんか仕事なくなったら打ち切れとか言ってたけど。はい、というわけで公募企画募集中です。一応なんかその募集企画タイトルみたいなのもつけて、なんか正式に来週からちょっと募集を始めます。
うん、ドキ男だらけの12月みたいな。
なんか前にその人気投票みたいなやった時みたいで、なんかなんちゃらの12月とかそんな感じで、
はいはい、
まあファンディスクのタイトルみたいなのちょっと考えつつ、それで募集すると思います。
じゃあ例えばさ、その内容はちょっと残念だったとしても、うん、そのタイトルが良かったとかっていうそういう賞もなんかちょっと、
まあその
あってもいいよね。
審査員特別賞的な、
うん、
あれですね。
じゃあ審査員特別賞はビャキャだけ枕で。
なので基本的にそのこんななんだか分からないあれで、なんかその変な賞もらっても仕方ないので、一応そのなんかその変な特別賞だけど、まあその商品もらえなければ採用、まあアプリ収録だけとか、まあそういう形でやっていきたいと思います。そう、どしどしアプリ買ってるのはなんかこれに限らずいつでもですね。どんな作品がいいとかもないです。なるべくまあその本編とのまあ違和感があんまりありすぎると、なんかその
全然違うキャラ
の迷い猫オーバーランの何話みたいに、1話全体巨大ロボの話とかはやめておいた方が無難です。
あと上田が絵描くの面倒くさいです。
そう、まああんまそういうことは考えなくていいけどね。
まさかの R18 大丈夫ですか。
申し訳ない、 R18 はちょっとお断りさせていただきます。
そこ重要だよね。
ソフトのレーティングがちょっと変わっちゃうので、
うん、
それだけは
iPhone アプリ出せなくなっちゃうもんね。
うん、まあ、その R18 に引っかぶるような話が起こってきても、まあ、そこに絵を出さなきゃいいだけの話なので、まあそういうのでどうしても送りたいみたいな人がいたら、まあ完全なその1から10までポルノみたいなのやめてくださいね。もうどうにもならないので。ただその部分的にそのちょっとエロいシーンがあるとか、まあギリギリ大丈夫です。ただそこに絵がついたりしません。そうね、魔法使い、なんだっけ、魔法少女愛的なことになるので、セリフはあるけど画面真っ暗みたいな。
いや、なんか見せられないよってあの絵は乗っけるんじゃないの。
そうですね、過度な展開もまあまあうまいことまとめていただけるなら全然ありです。まあ、
それも全て含めて審査されるってこと
ですね。そうですね、
僕らの独断と偏見で、
なんか本当にまあ出来を見るというよりはまあ僕ら別になんかその文書のプロでも何でもないですし、なんか本当に好みで決めちゃったりするんで、本当に気楽に送ってみてください。
そうですね。
でもなんかものすごい出来いいの来たらさ、なんか武田さんの代わりにその人に書いてもらおうよ。
まあ、それはそうです
ね。それはいいんじゃない。まあ、あとは募集する際にあのテキストファイルと一緒にこれが僕のお姉さんです写真を送ってきて、あ、美人だって押していこうかみたいな。ということもあり得ます。
まあ、それは、まあ、絶対ないけど。
え、
まあ、打倒武田さんくらいの気持ちで、自信のある方は、
まあ、
送ってきてください。
いいんじゃねえの。
はい、というわけで、来週ホームページで、正式にちょっと要項とか告知したいと思います。一応、6月末締め切りで、文章の長さは自由です。 まあ、テキスト形式で、まあ、メール添付かフォームから送ってもらえるようにはしてみたいと思います、
はい、じゃあというわけでじゃあそろそろ次のコーナーですか。
はい、
次のコーナー何？
はい、普通歌のコーナーです。
いやいや、あと15分だぜ、大丈夫？
まあ大丈夫、
さらっといきます。
はい、
はい、ややこねもそこつねさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テール中の皆様こんにちは。ニコ動にも登録せずツイッターもやってない私は、情報はホームページとポッドキャスト、意見はホームページのメールフォームからというかなり時代に取り残されたユーザーです。12月シリーズ、1月の段階で6月まで今更新されたのを確認しました。お疲れ様です。iPad の4月で気づいたのですが、アプリを起動させてから最初に続きを触ると、春っぽい雰囲気、まあ、タイトル画面の絵のままちょっと、コンフィグ画面に行って、うんうん、シナリオの途中で、まあ、そのコンフィグ画面に移動するとなんか画面が真っ黒っていう、
うん、
あ、はい、
その、なんかその分け方みたいなのは、何か意図があるのですか。
あ、なんかユーザビリティ上の
これはなんかすごい簡単なことで、タイトル画面って、まあ、タイトルの絵はあの1枚で、うん、あれをそのコンフィグに移行すると、まあ、背景が同じでその、まあ、表示される情報だけ変わるっていう、うん、あれはまあその背景の絵を一応にしておくと、まあそのまあ、目の錯覚なんですけど、まあ、ふわっとまあボタンが現れたり見えるっていうか、まあ、そういう効果を狙ってて、あとそのゲーム中でそのどこでコンフィグに移動するか分かんないわけですよね。例えばそのどのイベントでなるかとなると、そのシームレスにそのボタンがその絵の上にかぶるという演出はできないので、
うん、
まあ、その全部統一で真っ黒にしたという、まあ、ただそれだけのことです。
はい、
はい、それからシナリオの文章について、あなたも犯人です、お前懐かしいネタだなのような明確な誤字もまだ残ってますが、これはどうなのかなという判断に迷うグレー的 なんか表現がいくつか見られます。これも差し支えない範囲で、
これ 、まあ、意図的なもんなのかどうなのかって
こと、ね、そうですね、これはもうその武田さんに聞かないと分かんないですよね。あとその、
うん、
現状そのちょっと文章の修正に関しては他のスタッフとか、まあ、僕とかがやってたりするので、
うん、
まあ、もしかしたらその武田さんの意図しない状態に治ってるかもしれないんですけど、
うん、
まあでもそうですね、もしおかしなここはどうなんっていうのがあったら気軽にそのツイッターとかで、まあ、聞いてもらえればその形で、まあ、ちょっと間違ってたなと思ったら直すこともあります。結構そのツイッターでまあミスを指摘してくださる方もいて、そういうのは結構直してアップデータに反映してますので、
うん、
これからも5時とかのアップデータはまあ何回かかけていくと思うんで、まあ、実際なんかおかしいなと思ったら気軽に聞いてみてください。そういう報告がかなり役に立ってます。いつも投稿してくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
ローレーシアが無事審査を通りアップストアに並ぶことになっております。WWW の楽しみですが、12月シリーズが iPad ソロの楽しみです。これから寒くなりますが頑張ってください。はい、ありがとうございます。
あと今現在もう12話まで iPad
対応、うん、出てるね、
まあ、残りが最終話だけ、
そうね、
もうぼちぼち、
ぼちぼち、
もうちょいですね、
はいはい、という次、
はい、もう一つ、ややこネーム、これはカボサミさんでいいのかな、ありがとうございます。
ありがとうございます。
テール中の皆さんこんにちは。政策関係ではありませんが質問です。4月から大学に進学します。 おめでとうございます。初の一人暮らしなわけですが、今まで家事など全くしたことがありません。一人暮らしをする上でアドバイスやコツなどがあれば教えてください。簡単に作れる料理などがあればぜひ紹介してください。新作楽しみにしてます。
意外とすぐすぐだ。
そうね、一人暮らし、
た
まに今まで家事など、家事はある程度はちょっとできないとダメなので、もう頑張って急いで覚えてくださいみたいな、
うん、
まあ、誰もやってくれないからね。
でもとりあえずはそのご飯を炊けばなんとかなるよね、
うんうん、ああ、まあそれはある。
あと自炊もそのいきなり料理作ろうとせずに、なんかそのパスタをまあソースだけ作ってみるとか、なんかそういうところが入って、
うん、
まあでも一人暮らしだと料理はできないと相当困るので、ちょっと覚えた方がいいですね。
あとは根本的な方針として、物をなるべく持たない方がいいですね。
あ、まあそんな
たくさんはね、掃除も洗濯もしやすくなるし、
うん、
まあ、シンプルな暮らしを心がける。あとは一人の土鍋を買って、そこに野菜とか肉を切って放るので、とりあえず食えるし、栄養バランスは意外とそこで整うので、
そうね、そういうなんか自己管理みたいなのも、まあ、家族いるときは勝手にやってくれるんでね、
うん、
なんかそういう自己管理とか、まあ、休みの日ちょっと家事をまとめてやるとか、そういうことに慣れた方がいいと思います。そうですね、
うん、
あんまり外食も、まあ、あんまりしない方が、まあ、お金もかかっちゃうからね。
音的に物を持たないのはきつくね。それは別です、
うん、そうね、まあ、マンダだけとかを有効活用してうまいこと
というところですか。
そうですね、
あっさり気味ですが、
まあ、料理は本当に簡単とから今だとそのクックパッドとかネットでレシピが見えたりするから、うんうんうん、もうできそうだなって思うの。なんかただ温めるだけの料理とかもそれじゃん、クックパッドに、ね、すげえ簡単な。
でも全部やっぱ作る必要ないしね、その惣菜だけちょっと買ってくるっていう。
あと最近はほらなんかあの温めるレンジでチーズするだけです、あのシリコンスチーマーとかあったりするから、
うん、
まああの手を活用するとか、まあやりようはあります。
そうね、
めちゃめちゃ安いしね、コストパフォーマンス、
うん、自炊はね安いよね。
だから料理はまあ自炊は絶対した方がいいです、どのレベルに関わらず。まあ、料理うまく必要なる必要ないし、
うん、まあ新生活、
そうね、
まあ、楽しんでください。
はい、というわけで、
次はルーディシアは2月後半大丈夫。
そうですね、ルーデシア2月後半よりはちょっと遅れるかな、
3月入っちゃうかな。
そうですね、ちょっと、まあ、
審査が
審査待ちもあるんで、
あると思うから、
まあ、審査含めて3月ね、審
査。そうね、うん、まあ一応目標としては2月末に審査を出したいなっていう感じだから、まあ、まあ審査は一応出すつもりでやってるし、
実際のリリースはやっぱり 3月中旬くらいはスタートみたいな形になると思うんです
。もし
ね、もうしばらくお待ちください。
はい、
そうね、チャーハンとかよく作るよね。それでは普通と読み上げてみましたので、うん、エンディングコーナーへ。はい、エンディングのコーナーです。はい、というわけで、そう、審査が厳しいというよりはその時間がかかるんだよね、やっぱり1週間、
まあ、2
週間かかって
2週間かかる可能性あるから、そのまあそうだね、やっぱ3月になっちゃうよね。
そう、あんまりその発売日とかリリース日もうパッと口で言わないのは、その例えばその2週間の審査の中で戻ってきちゃう場合もあるんだよ、中にここにミスがあったとかで、ま
あ、そうね、リジェクトね。
そうだから、その場合はその発売日がもうガラッと2週間ぐらい動いちゃうから、やっぱちょっと今のところは確ってこの辺りに出したいというのはあるんですけど、うん、何日発売日とかはちょっとまだ言えないです。申し訳ないです。はい、というわけでエンディングのコーナーです。明日とりあえずコミュニティは参加しておりますので、お越しの方はぜひお立ち寄りください。これからやっていくのはとりあえず、まあ、iPadトバの収穫の2月アップデートが、一応、まあ、
最後の1個
来週あたりに、まあ、終わりまして、次はルーデシアの日本語版、英語版、iPhone 版ですね、うん、iPhone 版がリリースされます。この辺も最初から iPhone、iPad のマルチバイナリーになりますので、デバイスをお持ちの方はご期待ください。はい、というわけで、まあ、4月とか5月、まあ、サンクリとかちょっと出ないんだけど、5月あたりイベントになんかちょっといろいろ出していきたいし、まあ夏コミメドでちょっと新作とかもちょっと作っていきたいんで、うんうん、まあまあまだちょっと、ね、離職の時期ですね。
そう
です、こらえる耐える時期みたいな。まあ一応その、まあ、今回言ったあのなんかそのやったことないそのシナリオの公募のあれとか、うんうん、まあいろいろなんか面白いことになればいいなと思うので、ぜひぜひ。
ガタケ、新潟のガタケってこと？
あ、ガタケね、ガタケも一遍行ってみたいんだけどね。そうね、あんまり他のイベントとかぶらない時期に やってたらちょっと行ってみたい
な。なんか地方のイベント出るとか言ってなかったっけ？
ああ、でもあれも俺の個人的なイベントだから、うん、あんまりオールジャンとかじゃない
んだけど。まあでも上田さんに会えるんだよね、多分。
まあ会えるは会えるけど、別に。
別に。
そう、なんか再来週ぐらいに福岡でちょっとなんか、まあアイドルマスター的なイベントがあって、それのなんか、その一応知り合いが何人か出てるので、ちょっとその付き合いで、一応俺も出てます。福岡に住んでちょっと人とかがいたら。うん、してみてね。はい、というわけで、あと6、7分か。そうね、コミケ今回も申し込んでちょっと受かりたいですね。まあ抽選なんで何とも言えないですけど、
うん、
まあ、一応春から夏のめどの間にちょっと新しい活動を、もう本当に旧作の移植ばっかりやってたから、
うん、
ちょっといい加減いろいろやりたいですね、
新作をね。
うん、
まあ、頑張って。
本当になんか飽きるというか、まあ、もうちょっと単調な作業になってくるから、もうクリエイティブな感じはゼロだからね。もう右運んだ荷物を左に戻すみたいな作業をずっとやってるから、
ね、モダンタイムズ的な、
うん、これはしんどいです。実際作業としてしんどくないんだけど、とりあえずなんか気がめいるみたいな。
だからそのグッズもね、
あ、グッズもやります。そう、今回本当にコミケ屋に持っていくはずなんだけど、なんか俺が途中でなんか猛烈に風邪をひいてしまって納期に間に合わないっていう。はい、ちょっとまあ5月くらいのイベントメドレーに何かを作っていきます。
おい、
カレンダーできなくなっちゃったな、
残念。
はい、というわけで、次回も、3月になるのか、3月上旬に、うん、またニコ生での放送を予定しております。今回の放送も、タイムスフトで1週間後に、まあ、ポッドキャストでのアーカイブを予定しております。
はい、
はい、
じゃん。
そう、 iPad でまあ微調整とかもやってるからちょっと違うかかってるのあるんだけどね、まあ、微調整って言っても主にやっぱミスの範疇なんだよね。立ち絵がその出るべきところで出てないとか、
はいはい、
なんかセリフを違うキャラが言ってるのにそのキャラが出てないとか、ちょっとイベントへのまあ入りが早いとか、まあそういうとこを微調整して、まああんまり内容変わってるってレベルじゃないんだけどちょこちょこ変えてます。一応今後もなんかそういうメンテは続けていきますので、なんかそのここおかしいよって言っていうのがあったら気軽にちょっとメールとかツイッターで教えてください。はい、というわけでまあ言い残したことちょっと長めに言ってみますか。
はい、
じゃあ、ケさん。
あ、僕もザゲなインテルだよね。
なんかマサボがおかしかったみたいな。
あ、ひどいよね。
サンデーブリッジ、もうみんなの期待一気に裏切ってはなる。
あ、まあ一応出費、ちょっと出費をして、うん、その S 型のボードを買って、まあなんとか使いましょうかねという。
あ、
そう、デスクトップ、ね、あんまないじゃん、普通。
そうね。
2、3台、まあ用意しとけばいいんだけど。
うん、
ちょっとね、今回
しかも買った直後におかしいだからね。
はいはいはいはい、まあそれが言い残したこと
です。そう、そんぐらい
です。え、じゃあ僕は100個の新刊は買いました。あと最近なんかルーデシアをなんか意外な人がやっててびっくりみたいな。
あ、
なんか某 N 天堂で Wii Fit とかピクミンを作ってた人がなんかルーデシアやってました。ええー、みたいな。
なんかツイッターとか怖いよね。なんかいろんなつながりなんかわかるから、うん、
なんか想像もつかん人がなんかやってて世の中狭いなと思いました。
うん、じゃあコミケとか来てたのかな。
まあ多分そうでしょうね。
うん、
上田さんは
なんだろうね。最近は
結婚した。
え、
結婚は あいにくしてない。
あいにくしてない。
あの、いや、あのリンゴ渡りと。
なんか本当になんか仕事が本当にそのなんか修正作業詰まってるから、うん、もうなんかそのちょっと空いた時間になんかそのアニメ見るとかゲームやるとかしか刺激を得られなくてちょっと困ってるね。アニメすごい見てるわ。
あ、結婚したら異端審問会。あ、まあそれは
大、まあ異端審問会だよね。
っていうか
まあ俺じゃない可能性があるからね。その偽物にとって買われてるみたいな。
ああなるほど、
うん、そう、 FF14 な、もういつになったら遊べるんだろうな。
あ、でもなんかスタッフ変わったっていうね。なんかその、うん、メインスタッフっていうか、あの主要スタッフっていうか精鋭が、
そうね、それで治ればいいんだけど、それがその半年後か1年後か分かんないからね、うん、今んとこちょっと遊べる状態じゃないから、
もうオワコンみたいな。
うん、買ったのにな。アイマス2がそうそう出ますね。みんな買ったかな、予約したかな。
うん、でも散々戦ってたけど、なんだかんだみんな買いそうだよね。
そうね、まあまあ評価が分かれるからね。そういう要素が嫌いっていう人もいるし、まあまあそれでもいいじゃんっていう人もいるし、うん、まあ出てからソフトがどう評価されるかですね。
うん、っていう感じですか。
うん、
ぽい。残り2分半ぐらい、
割と時間が上がっちゃうな。
まあ
そうね、なんかもうちょっとマニアックな話題をしないとダメだって思ってたんだけど、毎回一緒みたいな感じだったな。結構なんかこのラジオ聞いてる人の感想で、まあ意外となんか同業者の人とか聞いてたりして、
うん、
なんかそのゲーム制作についてちょっと喋るようなものは珍しいからちょっと聞いてるみたいな話を聞くことがあって、ちょっと最近その制作者オツの方にもなんか割となんか質問がループしちゃってるところもあるから、ちょっと来週から何回か
こっちで用意したりとか、
1個こしらえて喋る
とか。そうね、実は かなり話す話題もなんか手加減してるんだよ。手加減してるって変だけど、 あんまりちょっと難しくならないような気がしてて、ただまあやっぱりもうちょっとマニアックなことを喋らないとこのラジオの存在意義がなくなってしまうので。
そ
う、うん、
そうね。聞いてるクリエイターの方もね、不満だけど、うん、僕が今言ってる仕事のところに聞いててびっくりした。なんか打ち合わせで僕はエキサイティングして覚えてたら、あ、ラジオで聞いた人も覚えたみたいな。
エキサイティングしたんだ。
いや、大体なんかその打ち合わせ行くと6時間ぐらいその喋り続けるから、いや、それはもうなんか半年ぐらい続いて半年ぐらい覚えてたか。
なんか多分質問する方もなんか何聞いていいか分からんっていうものあるんだし、何回かちょっとこっちでお題を提示してそれについて喋るみたいな、
うん、
本当はもっとなんかギスギスしたこととか難しい内容のことを喋れるんですけど、まあなんかそれをちょっと時間かけてやってみてもいいですね。
そうですね、昔は結構やってたんだけどね。
そうね、
最近は僕らもちょっと慣れてぬるくなってしまいました。
そうね、ちょっとまあニコ生ってリアルタイムでその反応できる場所でもあるから、うん、意外と話題に困らないっていうのもあるし。
ああ、そうです。でも意外と一言で終わっちゃうから軽い話題が多かったですね、まあ
うん、
軽いというか、まあ、パッと答えてパッと終わっちゃう話題が多い、
うん、
というところで、あと残り30秒。
はい、というわけで次回からちょっとマニアックな方向に振っていくかもしれません。なんかもう危機迫るような話が聞けるかも。
職種トークで1時間かかります。
そう、延長とかそういう時になったらやってみてもいいかもね。
ああ、なるほどね。
はい。
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 じゃあ、
というわけで、お相手は、藤山人と、
武田と
白夜でした。
そう、これ時間読みが難しいよね。あと15秒くらいあるんだけど。
あ、職種を期待してる人いますよ。
マジで
これはいよいよ僕の時代が来たな。
まあ職種に関する企画書を書いてきて、俺がそれをゴミ箱にドーンみたいな流れですよね。